去年の10月から約1年かけてガラテヤ書に取り組んできました。アブラハム物語や福音書などのように登場人物がいて、その登場人物たちが話し動くという物語のジャンルではなくて、ガラテヤ書は手紙なので一種の難しさを覚悟して取り組みました。しかし取り組み続ける中で、この手紙を書いた人物パウロが立ち上がってきました。そして宛先であるガラテヤ人たちが、また論敵である割礼派たちが立ち上がってきて会話を始めました。動き出しました。そうする中で、何よりもパウロを突き動かした神様の姿が浮き彫りにされてきました。1年間共にガラテヤ書を開いてきましたが、伝えたかったのは真理の福音、福音の中心は何かということです。今朝でこのガラテヤ書の連続説教を閉じますが、最後にもう一度ガラテヤ書の核心ということを握り直して締めたいと思います。そして次回からはルカの福音書に取り組んでいきますので、どうぞお祈りください。祈っていただくときに、具体的に祈っていただくために、次のことをお伝えしますが、私たちは、説教者はこの説教の言葉を通して何をしようとしているかというと、日曜日ごとに皆さんに、また私自身も含めてですが、神様と出会ってほしいのです。それが目的です。そのために説教準備をします。特に何をしているかというと、この聖書自体の文脈を学ぶこととかですね、歴史的背景を学ぶことはもちろんなのですが、黙想といって御言葉と向かい合います。何度も何度もその御言葉を読みます。そして書いてあることが神様が語っておられるのだということへと意識を何とか集中させようとします。というのも、ここは知ってるわっていうことがよくあるんです。ここはこういう意味でも知ってる、そこをもう一度、脇に置いて、神様が外から自分に語ってくださるのを待つ時間です。実は神様はこのようなことをおっしゃっていたのだ、私を驚かせるようなことを語ってらっしゃるのだ。まず説教者がその黙想において神様と出会うことが必要です。ですから、説教のために、また説教者自身のために祈ってくださるときは、準備しているものが神様と御言葉を通して迎え合えるように、そこには喜びが訪れます。慰め励ましを受けることがあります。時には自分が見たくない姿、人の目から隠して暗い場所へと閉じ込めてきた自分を神様の光によって照らされて、おずおずとそれを、その神様の光の前に差し出すことも起こります。起こるべきだと思います。牧師っていうのは日曜日しか働いてないからいいですね、なんて僕も社会人の時思ってたんですが、終日さまざまなことしてますし、実はこの説教の準備において一種の格闘をしてますので、どうぞ説教者がですね、素直にもう知ってると思わずに神様の言葉と向き合えるように祈っていただければ、またこの礼拝の中での説教も豊かになると思います。次回からルカの福音書に、一緒に入っていきたいと思います。ガラテヤ書の核心について、今朝もう一度しっかりと握って、出発していきたいと思いますが、ガラテヤ書の中心は何であるか。それは新しい創造です。大事なのは新しい創造です。ガラテヤ書の6章の15節、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。これが真理の福音の中心にあること、 福音の中心にあるのは新しい創造です。割礼を受けているか受けていないかは中心ではありません。かつて神様はご自身の選びの民イスラエルに神の民の印として割礼を受けるように求められました。割礼は神の民の印でした。しかし、新しい創造が始まった今、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではなくなりました。かつてはとても大事なことでした。割礼を帯びた神の民であるということが。なぜなら、ユダヤ人は神様に選ばれたからです。何のために選ばれたかというと、神様の御心をこの地上でなす代理人だったからです。イエス様が来られる以前、地上で唯一の神の代理人はユダヤ人たちでした。神様は一人の人アブラハムを選び、その子孫イスラエルをご自身の代理人としてこの地上に置かれました。神様はユダヤ人を見れば、律法に従って生きる彼らを見れば、神様を愛して生きるとは、人を愛して生きるとは、地球を大切にするとはどういうことかが分かるようになさいました。イスラエルはすべての民族の模範でした。彼らこそ世界の導きの光でした。神様はイスラエルの民をもってすべての人々を導くおつもりでした。しかし、イスラエルはその使命を果たすことができず、ついにイスラエル国家そのものが消滅の危機を目前にしたとき、これは紀元70年の国家としてのイスラエルの破滅です。ローマ帝国によって完全に叩き潰されます。神殿も破壊されます。その時が来てしまう前に、神様はご自身の一人子を地上に使わされ、ご自身の使命、世界の導きの光となるように、選んだ民、ユダヤ人の中から、救い主イエス・キリストを起こされます。そしてイエス様こそは、神様が創造の時から人間に与えてきた使命を完全になされたお方です。完全な模範として人類の導きの光となられました。そして、このイエス様が来られた時以来、神様の使命をこの地上で果たす神様の代理人はユダヤ人だけではなく、完全な光である主イエスを信じるすべてのものに託されました。それゆえに、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは、主イエスが始めてくださった新しい創造であり、またそこに参加することです。イエス様がこの地上に来てくださったクリスマス。あそこから世界は新しい時代に入りました。新しい創造が始まりました。主イエスが公に宣教を開始されたとき、こう宣言されました。マルコの福音書の1章15節。マルコの福音書の1章15節。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。時が満ち、神の国は近くなった。イエス様がおっしゃったことです。神の国は近くなった。この近くなったという言葉には、到達した、届いたという意味もあります。ですから、神の国が来た。神の国が侵入してきたとおっしゃったのです。神様であるイエス様が人となって地上に住まわれたことによって、神の国が地上にやってきたと言われたのです。 悔い改めて福音を信じなさいっていうのは、神の国が地上に来たから向き直ってこの神の国にお入りなさいということです。神の国っていうのは天国のことではありません。私たちが死んだ後神様と共にいる天国のことではなくて、神様の支配のことです。だから国というとこの領土的な範囲をイメージしますが、土地の範囲のことではなくて、そうではなくて神様の支配がある場所、この神の国が始まった。そして神様の支配っていうのは、もちろん神様は愛なる方ですから、愛の支配が、愛の国が始まったということです。神の国が来た、イエス様が来られることによってこの地上に神様の支配が始まったことを、パウロは新しい創造と言っています。新しい創造というからには2回目の創造です。初めの創造はこの世界を神様が創造なさった時です。神様は世界を創造した時、すべてのものを作り終えた時に素晴らしいと叫ばれました。美しいと喜ばれました。そしてその世界を人間に管理するように仕事を与えます。その神様からの仕事を受け取った初めの人がアダムです。しかしアダムをはじめ、人間は神様の代理人としてこの地上を治めることを拒み、自らが神になり代わろうとして、代理人としての光栄と管理者としての尊い務めを投げ捨てます。堕落します。こうして罪が、悪が世界に入り込みます。人間は神に背くようになります。人間はお互いを憎むようになります。病気が私たちを苦しめるようになりました。死が私たちを捕らえるようになりました。はじめに神様が意図された世界ではなくなったのです。しかし神様はこの世界を今のままにしておかれるのではありません。神様の大きな物語のエンディングは新しい創造の完成です。黙示録の21章に次のような言葉があります。黙示録の21章、また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫び苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。神様はいつの日かこの世界を完全に回復なさいます。元の状態に戻されます。元の状態というのは初めの創造、神と人との間に何の隔たりもない、人と人の間に何のわだかりもない、涙がない、痛みがない、叫び苦しみがない、怒りのない世界、そこへと回復なさいます。私たちは初めの創造と、そして新しい創造の完成を待ち望む間の時期を生きています。一度目の創造と二度目の再創造、回復の間の時代を生きています。 神様がやがていつかこの世界を完全に回復なさいます。それは復活された主イエスが再びこの地に現れる時です。そこには完全な愛の支配があります。私たちはいつか完全な回復を神様がなさってくださることを待ち続けています。私自身の弱さや罪、暗闇が拭い去られる日を待ち望んでいます。日本に世界にはびこる貧富の差の拡大、戦争、飢餓、病、虐待、一切合切が拭い去られる日を私たちは待ち望んでいます。初めの創造の時の麗しい姿に世界が回復する日を待ち続けています。私たちは新しい創造の完成、神の国の完成を待ち望みながら、待ち望みながらも実はその新しい創造はすでに始まっているものでもあります。主イエスが来られた時にすでに始まっているのです。神様はこの傷んだ、病んでしまった世界を回復させるために、主イエスをお使わしくださり、そして主イエスを信じる者が聖霊によって神の国を広げていく、新しい創造を拡大していくことを始められました。まさにイエス様こそは来たるべき回復の権化でした。新天新地が2000年前にこの地上に突入してきました。それは愛の支配の拡大でした。男性遍歴を重ねる奔放な女性と人目につくところで堂々と話し合われました。そしてあなたも神の国へ帰ってらっしゃると。またお金にしか目がない男、町中から嫌われているザーカイという人のところへわざわざ泊まりに行き、そして彼を愛の国へと連れ戻します。自分を守るためにお金で築いた城壁なんていらないんだよ。あなたは愛されているんだ。あなたは神にとって大切な人だ。イエス様はザーカイも神の国へと迎え入れました。愛がザーカイの中に入ったとき、ザーカイを通して神の国がまた広がりました。彼は財産を与え始めます。イエス様はやがて来る完全な回復の先取り、未来がイエス様によって侵入しました。それは病を癒すこと、悪霊を追い出すことにおいても現れました。やがて来る完全な神の国に悪霊はいません。病もありません。病のある者に手を置けば癒されました。イエス様が命じれば悪霊は出ていきました。イエス様が歩まれるところでは罪や悪が、病が追い出され、代わりにそこを愛が占領していきました。そして主イエスはその十字架における死において罪と悪を決定的に滅ぼし、復活によってその愛の力を世界中に溢れさせてくださいました。まだ完全な悪の敗北を私たちは見ていませんが、勝利は確定しています。私たちはやがて愛が完全に勝利する日を待ち望みます。主イエスはご自身の生涯をもって、神の国をこの世界にもたらしてくださいました。神様が人となることによって、新しい創造が、神様の回復がこの世界に入ってきました。始まりました。この主イエスが始めてくださった神の国、新しく始まった新しい創造こそが大事なことです。 これが福音の中心にあることです。この新しい創造に私たちも招かれていて、主イエスを信じることで神様の代理人として生きることができます。そのために聖霊が与えられています。このことが大事であって、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではなくなりました。ガラテヤの5章の6節、キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。主イエスが始めてくださった世界の回復、新しい創造へ信仰によって参加することが大事なことです。中心にある出来事は神様ご自身がなしてくださったこと、そしてそれに応答することも大事なことです。私たちがこれまでどんな歩みをしてきたかは大事なことではありません。今日主イエスがなさってくださったことに応じて、すでに始まっている神の国、すでに始まっている新しい創造、やがて来る完全な回復を、今日私たちが先取りして、それを広げることが大事なのです。神様はイエス様を通して日本人である私たちをもご自身の代理人としてくださいました。代理人は主人の計画、願いを主人になり代わって果たします。神様の願いはいつもはっきりしています。神と人を愛することです。そしてどう愛するかの模範が与えられています。完全な模範、イエス様です。自分を与え続けられたお方を私たちは見ることができます。そしてそのお方の霊を私たちは心に宿しています。大事なのは新しい創造です。神様が始めてくださった新しい創造です。大事なのは愛によって働く信仰です。ガラテヤ教会では、この大事なことよりも、割礼を受けているかどうかを中心に、据えようとする者たちによって混乱しました。神様が真剣真摯において回復する、その力がすでにこの地に到達していることを無視し、それに応答して人を愛することを、第一としなかったのが割礼派のクリスチャンたちです。それはキリストを無視すること。キリストがしてくださったことを無視することでした。割礼派の間違いというのは、結局は時代錯誤であると言えます。時が満ちてイエス様が来られました。時が満ちて神の国が近づきました。新しい時代がやってきたんです。にもかかわらず、割礼派のクリスチャンたちは、なお、主イエスが来られたにもかかわらず、いや、神の代理人はユダヤ人だけである、に固執しました。ですからイエスを信じた後も、ユダヤ人になるために、割礼を授けようとしました。神様ご自身は次の幕へと進まれたのに、まだ自分たちの過去にしがみ続けた。それが彼らの過ちの根にあることです。私たちクリスチャンは時代の申し子だと言えます。神様の時代の申し子です。それは私たちは神様がなさった技、現時点で神様のご計画に応答しているからです。今日の午後からも 私たちはこの大きな神様の時代、神様のご計画に応答します。それは家族を、私たちに関わりのある人を大切にすること、礼儀を尽くすこと、思いやりを持つこと。そうすることでイエス様が始められた神の国を今日も広げます。やがて来る完全な再創造に向かって、しかし私たちのうちに聖霊によって起こっている新しい創造を広げていきます。アメリカの南北戦争で北軍が勝利を収めて奴隷制は廃止されました。それまで特に南部で黒人は家畜のように扱われていました。主人の持ち物にされていました。重労働をさせ、使い物にならなくなれば捨てられる。しかし、リンカーン率いる北軍の勝利によって奴隷制度は敗北し、もう誰も奴隷を所有してはいけないし、奴隷とされている必要もなくなりました。北軍の勝利を知った者たちは、大手を振って冷酷な主人の家から出て行きました。主人たちも引き止めることはできません。北軍の勝利を知っているからです。黒人たちは人間らしい生活を始めることができました。しかし中には、奴隷たちの中には、そんな勝利などを信じられないと、自ら奴隷としての立場にとどまる者たちもいたそうです。私たちは主イエスが治めてくださった勝利に応答するものです。神様が来てくださった事実。主イエスが神の国を始めてくださった事実。罪と悪を十字架で滅ぼしてくださった事実。復活によって愛を溢れさせてくださった事実に、新しい創造が主イエスによって始まった事実に、私たちは応答する者たちです。時が満ちて神様はご自身の御子を地上に使わされて、新しい創造が始まりました。その新しい創造、愛の支配の最前線に私たちは置かれています。大事なのは主イエスがしてくださったことです。大事なのはそこに私たちが今日も招かれていることです。キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む私たちに、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。祈りを捧げます。私たちの父なる神、御子イエスによって神の国がこの地に侵入してきたことを、新しい創造が始まったことをもう一度確認しました。福音の中心にあるのは、あなたご自身がなさった御業、あなたが始めてくださった新しい創造です。この福音を知り、私たちは応答することができました。ありがとうございます。今日もこの新しい創造に招かれた者として、あなたを愛し、隣人を愛することで、あなたに応えます。そうして神の国を私たちも拡大させていきます。人にこの福音を伝えることによって、人に仕えることによって、やがて来る新天新地を私たちは先取りします。 やがて来る喜びを先取りします。聖霊によって今週もこの技に励みます。それぞれの歩みにあなたが励ましと平安勇気を注いでくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。